藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
はい、皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、本日は第15回ということで、加藤さん今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。 USP 加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、司会務めます斉藤です。よろしくお願いします。加藤さん、今日の質問はですね、
はい、
歯医者さんです。歯科医院の院長、50代の方からご質問いただいてまして、現在複数の歯科医院を経営しているのは、あ、やり手ですね。最近ちょっと歯科医院さんでも、2つ3つとかそう複数の院を持たれているところが時々ありますけれども、それ複数経営してらっしゃるんですね。現在は全て別の院名、あ、クリニックの名前をこう統一してらっしゃらないんですね。だから例えば、加藤歯科何々、加藤歯科、徳重院とか、はい、そういう感じではなくて、うんうん、バラバラなんでしょうね。この場合院名は同じにした方がいいのでしょうか、それとも別々今のままで特に問題がないでしょうか。でまた求人という点から考えた場合はどちらがいいでしょうか。よろしくお願いしますということなんですが。
はい、わかりました。まあこれは別々でも特に問題はないんですけれども、
はい、
まあ委員名は同じにした方がいろいろないい点が得られますよっていうことですよね。なんでどういうふうにね、これから展開していきたいかっていうことにもよると思うんですよ。基本ね、
はい、
基本的な考え方を申し上げますと、
はい、
まあブランド作りになるので、これも地域ある程度固まっているんですよね。
そうだと思いますね。
はい、
まあ歯医者さんであまり極端に言うとこう東京にあって大阪にあるみたいなイメージではないと思います。
そうしますと、前々回の墓石屋さんかなでも言ったような感じで地域密着の、
はい。
マーケティング、ブランディングっていう展開になっていくんですよ。そうした時に、まあ斉藤さん、まあ分かると思うんですけども、商品、5種類を売るのと、1種類に集中して、ね、売るのってどちらが、
まあ当然一つですよね。
ですよね、
で
中身は本当はそういうはずなんで。
はい、
ただあえてそういうことをしないくてそれぞれの個性で売り出していくっていうやり方もあるじゃないですか、うん、
はい、
例えば飲食店とかでもチェーン展開してるんですが、一つ一つ個性があるような打ち出しの仕方っていうものがあるんですよ。で某ガソリンスタンドのチェーン店で、まあ多分日本で一番大きいところですけども、
はい、
そこなんかは統一のブランド名なんですけども、それぞれの店長さん個性を出してる運営の仕方なんですよ。だからいくつかのパターンがあると思うんですけど、整理しておきますと、
はい、
全く個別で、
はい、
グループ的にも見えていないっていうバラバラの状態ですね、
はい、
今そういう状態ですよね。で2番目が、もう全くガチガチでこう、全店舗同じようなブランドでやるっていう感じ、はい、3番目がその間になりますけども、
はい、
ある程度、例えばガソリンスタンドであればスタンドの名前は変わってませんが、
はい、
統一されてますが、
はい、
やっぱりそのやってる中身のね試作だとか、うん、まあ特に販促だとかそういったものはそのお店ごとにですねサービスだとかですね、
はい、
結構個性を出してやってるっていうね、
うん、
まあ折衷案みたいな感じですけど、ね、
うん、
僕のおすすめは3番ですね。
ブランドは統一して
統一です、はい、
各 拠点長、店長さんとか、まあ、この場合、はい、院長さん、はい、それぞれの院の院長さんにある程度の権限を持たせると、
はいはい、
うん、
を持たせていった方がいいんじゃないかな、うん、発展していくんじゃないかなって思いはしますよね。
前回前々回でしたかありました石材店さんの地域密着ビジネスの場合は、はい、看板が非常に有効だと浸透していくっていうお話があったんですけども、うん、確かにその同じ地域に近い地域に何人かあるんであれば同じこう看板があると、うん、これもめちゃくちゃ浸透度は高まりますよね。
そうですね、はい、
あそこでも見た、ここでも見たっていう感じになっちゃいますもんね、はい、
なので経営資源をその、まあ、集中させれるわけですから、はい、そのブランド作りにですね、それはやっぱり
何件かということは書かれてないんですけど、はい、
5、6件かな、
はい、
のイメージですけど、まあ、そこでバラバラでやってるよりかは、
はい、
統一された方がパワーがすごいわけですから、
当然そうですよ
ね。メリットとしては何が起こってくるかっていうと、ここに答えになってきますけど、求人、
はい、
まあ、これから求人どこも困るでしょう、こういう労働集約型のビジネスで、
特にやっぱり鹿の場合はその資格がいるので、はいはい、なかなかやっぱり求人が大変みたいな、
取り合いになると思うんですよ、
うん、
そしたらやっぱりブランド力があるところに来ますから、
うん、
まず求人の面でもメリットがございます、
うん、
それから先ほど言った集客の面でもございます、
うん、
圧倒的に認知が、高まりますから、それからいいことづくめですよね、
うん、
まあ、まあ今度求人にもつながってくるんですけども、あのスタッフの方のロイヤリティっていうんですかね、
うん、
忠誠心もやっぱりブランドを作っていって統一感があった方が、あの地元のこの何店舗がやってらっしゃるやってるね、
うん、
家に私は勤めてるんだよみたいな、
うん、
誇りみたいなものだとかね、
うん、
そういったところのですね、効果効能もあるもんですから、
うん、
まあ、いろんな、まあ、目に見える効果、それから暗黙的なですね、暗黙知的な効果も含めまして、やっぱりブランドを統一する方を私は強くお勧めしますけどね、
うん、
と思いますけどね。
ブランドを統一しない場合って、はい、例えばあの飲食店なんかで全くこう違う業態の場合なんかはこうお店名違いますけれども、
はい、
やっぱり基本的には同じ業態であれば、うん、まあ、同じ屋号、うん、同じブランドですよね。
でやった方が有利ですよね。
そうすると、まあ、こういう場合今まで、まあ、何年ぐらいあの違う名前で経営してらっしゃるのか分かんないんですけども、うん、名前をなんかこうある時に、まあ、例えば何周年記念とかなんかそういう時に合わせるのかどうか分かんないんですけども、うん、
はい、
バシャッとこう一気に合わせた方がいいって、
合わせた方がいいと思いますよ、うん、
なるほど、
はい、
それいつ合わすとかいうタイミングがありますか、そういう例えば設立とか創業何周年とか開業何周年とかそういう時に合わすとか、別にそれは考えなくていいですか。
別に意味付けだけなので、
はい、
まあ、当然今のね、通われて通院されてらっしゃる患者さんとかには、
はい、
まあ、ご連絡する、
そうですよね、
なんていうんでしょうかね、いついつから私どもは何々グループとして、はい、今までもこうだったんですけども統一のブランドでやってきますよみたいな案内をしていくだけですから、
うん、
で、まあ、あとは地域密着の何でしょうか、新聞だとかそういったものが、まあ、マスコミ関係があるのかもしれませんから、
はい、
まあ、そういったところに対してもプレスリリースをしていくだとかですね、
うん、
まあ、そういった動きをしていけば、
うん、
まあ、一番まずいのは悪い印象を持たれるということなので、はい、あそこのお店潰れちゃって、
うん、
あそこの歯科医院潰れちゃってっていうのは よくないので、この場合は戦略的にいいかん、ね、
はい、
変えていくっていうパターンですから、
はい、
そちらなんだよっていうことをちゃんと周知していくっていうかね、うん、地域にね、
うん、
その上で進めていけば、まあ、タイミング的にはまあ、ただそのね、多分理事長さんのそのきっかけとしてはね、10周年とか、まあ、そういうのがやっぱ動きやすいっていうか、よしってなりやすいと思いますけどね、
うん、
そういう形で、でもタイミング的にはいつでもできますよ、
う
ん、うん、
そうですね、
まあ、あとは具体的なことを言うと、じゃあその看板だとかそういう色のなんか多少の施工だとか店舗っていうかね、店舗のファサードっていうあの周りのとこだとか、
はい、
ああいったとこだとか看板だとかですね、まあ、あんなのを一気にやるわけですから、それなりにね、はい、 時間がかかると思いますから、まあ、そのタイミングですよね。うん、
でもそうするともしあのいい目を変えるんであれば、うん、それに合わせてまさにその加藤さんの得意のこう看板の話になるんですけども、まあ、それまでにきちんと自分のところの強みっていうかコアプロセスとかコアテクノロジーをきちんと見つめ直してそれで固まったらその時点で一気にやるっていうのがベストですね。これ
そうですね。ブランド作りのブランドの設計図はね、あのちゃんと作った上で、まあ、周到にやった方がいいと思いますけどね。はい、
これはまあ名前のご質問なんですけれど、やっぱり名前を変えるとかいうのは、まあ、ブランドそのものにも関わってきますから深いですね。
うん、すごいですよ。もう名前だけで、うん、儲かるかどうかが決まっちゃうという言ってもいいんじゃないですかね。
なるほどですね。
はいはい、
うーん、
銀行のなんか事例知りません？なんかちょっと奇抜な名前、トマト銀行。
ああ、まああれあの私の地元岡山、ね。
あ、岡山ですね。
あれでこうトマトっていうのをつけたんで、あの時は一気にやっぱり面白がって女性の方とかね。新規の講座をかなり作られたようですけど、
そうですね、認知が上がりましたね。マスコミとかにも出ましてね、
まあ、それとかの近くの香川県、
はい、
香川県であの香川銀行っていうのがあるんですけど、そこのネットバンクの支店、はい、支店じゃなくてネットの専用のですね、はい、それの名前がまた面白くて、香川県といえばうどんですよね、
はい、
セルフうどん支店とか
なるほどね。
それがネット専用で、なんかそれが受けてですね、
うんうん、
それまたもうまさに加藤さん言われたように名前だけ、名前が面白いから、それで結構講座を解説して、
そうですね、印象率上がってちゃんと牽引率ね、まあ買ってくれてるというか、まあまあ銀行の場合だと講座を作るってことになると思うんでしょうけど、そこに聞いてるから、
はいはい、
まあ、通常だとそのただ面白ければね、権威性が上がるのかっていうものでもないんですけども、その業界はお堅い業界だから、
そうですね、
それでまあ際立っちゃって権威性にもつながってるっていう事例なんでしょうね。
はい、まあ、もちろんあのネット専門なので手間がかからない分、金利をこう普通の店舗のやつよりも金利がいいとかですね、
はい、
そういうメリットは当然あるんですけれども、でもまあそれにしても加藤さんが言われるやっぱ業界自体がお堅い業界であんまそういうことやらないんで、トマト銀行にしても今の香川銀行セルフうどん支店にしても、お堅い業界でちょっとそういう変わったこと、ユニークなことをやるとやっぱ目立ちますよね。
で、統一してどこにもそういうふうに店舗とかそういうね、まあ例えば ATM とか設置されてるっていうのがやっぱみんな見るわけじゃないですか。でこれの集合値はすごいわけですよ。やっぱパワーはあるわけですよ。
なるほど、
ね、それを今活かせれてないから、この歯科医、歯科医グループはね、
まあ、ということで言うと本来持ってる資産を、
はい、
まあ、十分に活かしきれてね、ちょっとこう、もったいない
そうです
よ、ね、ことになってるということですね、
はい、逆に言うと、まあ、活かせれると思うので、
うーん、
ぜひ何かのきっかけでね、
うん、
されることをお勧めしますけどね。
なるほどですね、はい、でその場合には、まあ、看板とかをただ作り直すだけではなくて、
はい、
なんかこうキャッチコピー、 USP の効いた
そうです
キャッチコピー、
はい、
それをちゃんと自分のところのこう強みっていうのも深掘りして、うん、まあ、独自の売りを訴えるということですね、
はい、
でその場合にはやはりホームページ、そういうものもこう媒体をこう統一してやると。
そうですね、はい、
そうするともう一気に浸透していくっていう、まあ加藤さんのこう鉄板のブランドを認知する、
ね、はい、
浸透させる、
まあ、細かいこと言うね、戦術的な施策がいっぱいありますけどね、
はい、
リコールカードをどういう風に出していくだとかね、
うん、
それからスマホ対策だとかいっぱいありますけども、
うん、
まあ、根本はまずそこのブランド戦略、
うん、
で枝葉の部分にそういったものね、細かいこともありますけども、
うん、
それなされたら相当業績上がるんじゃないですかね。
まあやはりあそこにもあるここにもあるっていうことになると、自分がこう通わなくても、患者さんが自分が通ってるところじゃなくても、うん、あれあそこここにもあるんだ、あそこにもあるんだということになると、はいはい、まあ、患者さんの満足度も、あ、私が俺が行ってるところは、
うん、
こんなにまあ立派なとこに俺は行ってるんだとか私は行ってるんだということで、患者さんのそういうロイヤリティも上がるかも分か
んないですね。そうなんですよ、ね、まあいろんなステークホルダーさんね、患者さん、さっき言ったスタッフとかね、はい、取引先、パートナーさんとか、全部のロイヤリティが上がりますから、ブランドっていうのね、
うん、
またそういうブランドを作っていかないといけないと思うので、
うん、
非常に効いてくると思いますけどね。はい、
なるほどですね。はい、じゃあ、結論から言うと、複数の歯科医がある場合には名前は統一した方がいいということですね、
はい、
でただし権限というか、こうフランチャイズじゃないんですけど、がんじがらめにするんじゃなくて、
うん、
それぞれこうある程度院長さんの、その、あの各院の院長さんの権限は裁量を与えてあげる方がよりベターだと、
はい、いいと思います。
ことですね、
はい、
で当然求人という点からも大きなメリットがありますということですね。はい、わ、はい、かりました、今日も加藤さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集会津ミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。